さませ。
はい、時刻は15時を回りました。警備マンプレゼンツチャーリービーンズのウェイクアップピーポー、
はい、
この番組は福岡市中央区ケゴにありますグッドミュージックバー警備マンと福岡を拠点に活動しておりますチャーリービーンズのコラボ番組となっております。音楽、お酒、持ち込み企画などバラエティに富んだ番組となっております。早速本日のパーソナリティを、紹介したいと思います。本日のパーソナリティはフリー芸人松茸と
疑似からジーニーでーす。
お願いします。
はい。
ジーニーさんなんです。
はい。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、珍しいですね、この2人。
今日、大丈夫ポンコツ2人。いや、これね、結構ね、今日ちょっと緊張してますよね、
打ち合わせがいつもより長いっていう、なんかその、
どうするどうする
どうするどうするっていうのは、いつもないですけどね、今日はさす
がに。ちょっと、お互い心もとない。
いや、俺は思ってないですけど、なんか申し訳ないですね、
自分言うわ。
いや、言うわじゃない。いや、最近ビッグニュースが飛び込んでましたね。
そうね、まあそれはそうですね、チャーリービーンズ解散ということで。
そうなんです、
ね、はい、まあちょっとですね、まあこれから、まあちょっとおいおいさ、後で、
そうですね、
いろいろお話をしようかなとは思うんですけど、
はい、
まあ公私ともに仲良くして
る、
まあチャーリーもまあいろいろ、まあ彼も考えてですね、なんか決断したこう、ことだとは思うんですけど、はいはい、まあそうですね、まあ、応援したいですね、皆さんを、はい、今後のチャリミンズ、ね、まあ、チャリミンズというか、チャリミンズメンバーを応援したいと思います。はい、
あ、寂しいですね、
寂しいね、まあ、ちょっとここで1曲入れましょう。
お願いします。
はい、玉置浩二でルーキー。君に溺れそう、お送りしたのは玉置浩二でルーキーでした。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでですね、まあ冒頭にもお話ししたように、
はい、
チャーリービーンズ解散ということ です、
ね、
はい、まあ、ちょっとチャーリービーンズからですね、まあ、先週チャーリーが、先週の、15日ですかね、収録したのは、はいはい、の日に、まあ次の翌日の16日に重要なご報告があるということで放送で、まあ、お送りしたと思うんですけど、はい、まあ、その時に、まあ、16日こう、いろいろ、SNS 上で、まあ、ちょっといろいろですねこう、上げてまして、それをちょっと読み上げたいかなと思っております。チャーリービーンズからの重要なご報告ということでですね、はい、前回のワンマン企画から少し期間が空いてしまいましたが、今回は皆さんにご報告です。はい、チャーリービーンズは、年内にもって、解散します。ありきたりな言葉ではありますが、理由としてはそれぞれのメンバーがこれより、先のステップへ進むため何度も全員で、話して、決めた前向きな決断です。
はい、
これまでに、関わってくれたメンバーや、関係者の皆さん、そしていつも応援してくれる、たくさんの人たちと、つながりや、関係を持ってたことを本当に感謝しています。解散するにあたって伝えたい言葉や思いは、ここに書ききれないほどにたくさんあるのですが、メンバー全員で残りのライブ全力で、愛を注いでやっていきますので、そこで何か感じ取ってもらえればと思っております。解散後も、メンバーはそれぞれどこかで、活動を続けていくでしょうし、活躍を、見かけた時は、応援してくれると嬉しいです。残りのライブも最後の最後まで、ご声援をよろしくお願いします。
はい、
ということでですね、まあ、チャリミズ解散、年内をもって解散ということなんですけど、まあ、あと、4本、ライブが残ってるということで、
はい、
それを多分チャーリービーンズはですね、誠心誠意、一生懸命やると思います。
はい、
もうね、最後のチャーリービーンズをね、ちゃんと見ないと。
そうですね、ですね、もうあと4回しか見れないですね、マックスで。
そうですね、
あ、悲しいですね。
まあね、
それぞれステップ、
そうそうそう、
笑うとこじゃないですけど、いや、なんすかね、まああれですね、まあ、みんながいい方向に話し合った結果ならですね、
はい、
みんな、聞いてる方も自分たちも応援していくことがベストっすよね、
うん、
全員を、
そうね、
そうですね、あ、楽しいっすね。いや、あれ、そろそろ大丈夫ですか？ 曲大丈夫ですか。
もうね詰まってきてる
よ、ね、曲大丈夫ですか、
うん、まあ、なんかこういうね重要な発表があるときに
2
人だけ残して、
そうそうそうそう、ね、
まあでも仕方ないよね、
仕方ないですけど、まあ、びっくりした、うん、あこんな出ないもんだっすね。なんか生まれるかなとか、うん、話すことあるかなと思った、
まあ、まあたくさんありますよこれは。
いや、
ま
あ、な
ん
か
彼がやっぱチャーリーがですね、なんかあのこういう決断に至るまで僕はまあいろいろ見てるんですけ ど、まあ本当にこうなんていうんですかね、まあ辛い決断だとは思いますね、本当。まあなんか本当になんかまあチャーリーも好きですし、はい、まあ、チャーリー・ビンズのメンバーも皆さん、はい、僕が大好きでお世話になってるんで、はい、まあなんかまあまた違った形でこうで愛を届けてくれるんじゃないかなとは思うんですけど。まあなんか言ったらですね、チャーリーには会えるわけだし、
そうです、
ケーブマンに行けば、
そうですね、ケーブマンに行ったら会えますし、
そうそうそうね、まあ、また哲平さんもいるし、
そうですね、まあ音楽も続ける方もいますし、
ね、
うん、
まあ音楽はね、やめるわけじゃないから、
そうですね、なのでまた、うん、新しい形を見れればですね、
そうだね、
その時に、
う
ん、楽しみでもありますけどね、その時が、
まあ、新しく生まれ変わるっていう風にね、
はい、
まあ、決して、ま、彼も自分で言ったようにさ、あのこうマイナスな、
はいはいはい、
あの決断ではないっていう、はい、プラスな決断だっていうことを言ってくれてるんで、まあ、いや多分ね進化すると思いますよこれで、はい、
それを楽しみに皆さん待っときましょう。
そうですね、はい、はい、というわけでね、はい、もうちょっと曲に行かないと結構辛くなってきましたね。
いやいやいや、そういったことないんですけどね。
本当に。ちょっと我慢しよう。ちょっと我慢しよう。
我慢します。曲行くの、うん。じゃあトークテーマいいですか。
いや、ちょっと待って。
あ、なんですか。曲行った方がいいですか。
いや、ダメダメ。
ダメじゃ
あね。最近ね、はい、ちょっと全くぶち込んでいい話。
あ、ぶち込んで、はい。
なんか。まあハマってるものっていうのは何だろうっていう話をさっきちょっとしてたじゃないです
か。あ、しましたしました。
まあ僕ね、なんか最近まあルースターを抜けまして、
はいはい、
まあ議事っていう、
ね、
平尾の大宮にある、
はいはいはい、
まあダイニングバーで働いてるんですけども、はい、まあそこでなんかまあお客さんといろいろ話をする上で、
はいはいはい、
なんかちょっと。ね、なんか深夜食堂っていうドラマ知ってます？
あ、知ってます、知ってます。
なんかあの
茂豊さんでした。なんかそんな感じでしたよ。
え、いやいや、小林薫ね。
あ、あれ、あれ誰やったっ？
それは
あれ何でしたっけ？
あの人は西南出身の人でしょ？
あ、いやいや、
そう、松重さんっていうのは。
あ、そうでしたっけ？
あのね、それは
違う人と勘違いしとる。
孤独のグルメっていう。
あ、それ。
そうそう
あ、そっち行ってました。すいません、
まあれと同じような感じなんですけど。
あ、じゃあ分からんすね、深夜食堂。
なんかその深夜食堂っていうのはですね、はい、まあ、新宿の、本当に片隅にある食堂屋さんで、そこに置いてるものがですね、定食が豚汁定食だけなんですよ。
うわ。
で、まあそこで、何か食べたいものがあるんだったら、ちょっと聞いて、はい、あるものだったら作るよみたいな。
なるほど、なるほど。
スタンスのお店で。
かっこいい。
なんかまあそこの人間模様だったりとかですね。
なるほど、なるほど。
なんか飲食店の究極のところだなと思って。
なるほど。
なんか別にまあ看板メニューっていうのが多分豚汁なんですよ。
はいはいはい。
で、豚汁があって、お客さんの食べたいものだったりとかを、はい、まあこうね、こう話をしてるとか、
はいはい、
まあ人それぞれ日々食べたいものって変わるじゃないですか。
変わります。
それをこうね、そのマスターに。言うわけですよ。今日お茶漬けあるとか、たらこあるとか。
あ、いいっすね。
でね、そのね、主演の、カオルさんが言うんですよ。はいはい、たらこありますかって。まあ、お客さんが言うんですよ、
ね。はいはいはい。
炙るのかい。なんか、すごい渋い、いいドラマなんですよね。
言えないって、なかなか言えないっすね。炙るのかいっすね。
それが、まあ、最近ドラマから映画化されて、またちょっと、ドラマ化がまた新しく配信されるみたいで、はい、まあ、ちょっとこれは要チェックだなと思って、完全にもう飲食店で働く僕の。
いや、なるほどですね。うわ、メニュー数を増やすんじゃなくてお客さんの食べたいものを作るとかっこいいですね。そうそうそうそう、
なんかまあね、ちょっと難しいのかもしれないけど、やっぱそこ今議事で働いてて、
ね、
僕はそこをちょっと目指してはいるんですよ。
そうですね、そういう関係性というかお客さんとの。
そうそうそう、
わー、それは深いですね。
なんかね、お茶漬け食いたいとかっつって、お茶漬けね、出せたらいいな
って。いいですね、確かに。
そんなお店に僕も行きたいと思います、
ね、行きたいですね、確かに、うん、わー、いいな。
まあね、なかなか
行ってみたいですよね。
炙るのかいって、
うん、行ってみたい。
いや、なんかそれがね、30話ぐらいあるの。もうね、
長いですね。
なんかね20分ぐらいのドラマなんだけど、
あ、はいはい、
もうそれがまあ 30話
バッとあって、長いですね。
まあね、ちょっとこれは素敵な、いいドラマです。
1話1話ドラマがあるんですね、は
い、そうなんです。
なるほどなるほど。
というわけでですね、はい、もうそろそろ曲に行っていいかい。
あ、大丈夫です。もう大丈夫
いいですか。もう、はい、ちょっともう限界いきました。
いい話を聞けました。
はい、それでは聞いてください。マイケル・ブーブレでアフターオール。お送りしたのはマイケル・ブーブレでアフターオールでした。
はい、ありがとうございます。
はい、
いや、早速自分がいるということで、トークテーマの方に行かせていただきたいと思います。はい、本日のトークテーマは誘惑に対しての対処法ということですね。
何それ、これ初体験なんですけど。この企画
まあいろいろ話し合っていく、はい、なんか、はいはいはい、正解じゃないですけど、まあ二人で答えを見つけていこうっていう感じなんですけど、自分のとっても、
はいはいはい、
まあ、誘惑者あるじゃないですか、性欲、ね、物欲、食欲、それに対してダメだなって思う時あるじゃないですか。
そうね、う
ん、それを抑え、いかにして頭で抑えるかっていう、
あ、ね、理性をどんだけ働かせて、
そう、なんかどうしたらいいんですかね。食欲もう我慢、まあ我慢しなくてもいいんですけど、うん、今はダメっていう時あるじゃないですか。例えばダイエットしてる人は、
そうだね、
間食をしたくなってもダメとか、うん
うん、まあ炭水化物抜いたら炭水化物は抜くとか、ね、
みたいなあるじゃないですか。
食欲で言うとどうなんでしょう、はい、僕、まあ、あの高校生の時と大学生の時にレスリングをしてまして、はいはい、その時減量とかをしてたんですよ。
なるほど。
なんか僕の場合は、まあ、日にちが計量する日にちがあるんで、この日にまでには何キロまで抑えなきゃいけないっていうのがあるから、やっぱそこで食べてしまうと結局きつくなるんです。
なるほど。
だからまあそういったなんかきつさをこうね、考えちゃうんですね。
やっぱモチベーションがあるなら多分できると思うんです
よ。そうね。
ただダイエットをするってなると、まあ、何キロとかこういう体になりたいってモチベーションあるけんいいですけど、物欲とか性欲はモチベーションがないじゃないですか。
ね、物欲はね、俺あんまりないから、もともとがだから
物欲はってどういうことですか。
性欲はものすごくある、ね、まあ言ったら物欲はなんかね、そのあんまりどうなんだろう、その他の人は
なんすかね、まあ、買いたいってなったとする、
まあでもそのためにコツコツと貯金をしていくのであれば、
あ、そう
ですね、素敵だと思う。それはまあいいと思うし、
なるほど、
あれだけどもう衝動買いみたいな、
あ、そういうの、
まあ、あんまりお金がないのに、はい、そうそう、バシッと買っちゃうようなのはちょっといかがなもんかなとは思うんですけど、はい、まあ、次はですね、まあ、性欲っていうことで、性欲どうです。
そうですね、我慢せんといかんっていうか、その、うん、抑えれるんですよ。あ、そんな、なんですかね、っていうかあるんですけど、
うんうん、
抑えようと思ったら、
あ、
ね、嫌って言われたら、
嫌、うんうん、って言われたらって、もうちょっと待って、その時点でさ
我慢できてないです
か、ね、我慢できてない
。なんですか、でもそこで無理やりってことはないですけど、
あ、まあ、ね、それやっちゃったらちょっと違うよね。
なんか性欲をコントロールしたいっていうのはありますよ、
はいはい、
どうしていいんですかね。
でも松茸とかはさ、まだ若いじゃない、はいはい、21ぐらい、
21です、でもうすぐ22です、はい、
でしょ、はい、もうそんな時もコントロールできなかったもん、ね、いや、もう今やっぱその、まあ、今年30を迎えまして、
なるほど
なんかある程度ですね、やっぱその、まあ、ここでなんかそういったなんか大人げないこととかじゃなくて、なんかやっぱちょっと先を見てね、
なるほど
行動するようになったから、まあまあ、だけど、まあ、酔っ払っちゃったら分かんないよね。
いやいや、お酒がそうなんですよね。
麻痺しちゃうからね、
多分酒は、ね、男女ともやないですかね。
でもうまい断り、そのあれでしょ、制御の仕方でしょ。
そうですそうですそうです。
性欲はどうだろうな、
なんかパッて思い出したらいいんですよ、
なんか、あ、それなんかさ、あ、これいいのがある。
何すか。
あのね、ちょっと、まあ、この女性とこうなりたい、でも、はい、ちょっとまずいなっていう時ってあるじゃない、
は
い、
ありますあります。
そしたらみんなデッドボールっていうのを調べてください。
デッドボール、
はい、ウグイスダニデッドボールって調べてみてください。
ウグイスダニデッドボール、は
い、ウグイスダニってのは東京にある、
はいはいはい、
あの場所なんですけど、はい、まあ、デッドボールっていう、まあ、これはちょっとここの電波を使って話すようなことではないので、
いやないですね、
あの皆さんそういった機会があれば僕が言ってたことは理解できると思います。
なるほどなるほど。
完全にそがれると思います。
なるほどなるほど。いやいや、それをし、いや、まずいのを見たら なくなるけんですね。
そうそうそう。なんかね、
コントロールできますよね。
まあ難しい。僕はまだそこまで、ね、まあ人間ができてませんので。
自分もそうですね。
うん、
いや、まあ、ダメだダメだって言うしかないですよ、ね。
そうね。まあ自問自答を重ねてね。
そうそう。
まあこのまま人間成長していけばいいかなと思う今日この頃なんですけれども、
はい、
まあね、あ、そしたらですね、ちょっともう、後半に差し掛かってますので、
はいはい、
まあチャーリー・ビーンズだったりケーブマンの、
はいはいはい、
あのライブ告知だったりイベント告知をさせてもらいたいと思います。10月29日、
はい、
ケーブマンイベントですね。これは第2弾ということで、はい、アメリカンクラフトナイトということ で、
あ、いいですね。
その名の通り、アメリカのクラフトビールを、
なるほど、
寄せ集めたイベントということですね。
はい、
そうそう、なんかあのこの間聞いたんだけど、はい、日本ではほとんど出回ってないものを仕入れるらしい。
な
んか結構これは行く価値あると思うんですよ。はい、今回かなりな、あ、かなり、マニアックなラインナップをしているらしくて、
はい、
まあ、飲んだことのない味に出会えること間違いなしです。
いいですね、
ということで、この日はですね、ライブもあります。
あ、なるほど、
はい。で、このライブゲストに、ともちゃんっていう、まあ、ラジオにはまだ出たことがないとは思うんですけど、
たぶん、
近々出るとは思うんです。
近
々。はい。ライブイベントに、ともちゃんが、はい、20時から。
20時から。
で、チャーリー・ビーンズが、
はい、
21時からですね。
なるほど。
はい。これ、そうです。はい。ちょっとこう盛り上がりますよ、これ絶対。
はい、
で、まあ、チャーリー・ビーンズの告知させてもらいます。
はい、
これが、10月29日の、その先ほど言ったアメリカンビールの、
はい、
ライブ、
はい、
この時はね、ドラムとキーボードとボーカルと、これなんだこれ、コーラスか。4人編成ですね。
なるほど。
はい。で、その次が、11月16日水曜日。
はい。
はい、シンガロンパレード。
シンガロンパレード、
素敵な不摂生という、
あ、なんかいいですね、
なんか
サブタイトルかっこいいですね、
はい、これは、キャストがシンガロンパレード、
シンガロンパレード、
チャーリー・ビーンズ、
はい、
と、あ、ちょっと読めないなこれ、
なんか
なんとかテンプル
なんか
と、アイチロー、
あ、
とかっていうことですね。まあこれは、出演時間未定です。
なるほど。
まあ、前売りが2000円の当日が2500円、
はい、
ということです。そして続きまして11月24日木曜日、はい、スパイスナイトということですね。場所はムスク、
はい、
はい、これはオープンが19時半からスタートが20時30分ですね。はい、すいません。前売り券が、2000円と当日が2500円、
はい、
こちらは、スパイスコントロールの方たちですかね。
はい、そうです。
はい、お、これちょっと楽しみですね、これは。はい、で続きまして12月18日日曜日、
はい、
これはラウンジサウンズカーニバル、これはブードゥであるのかな、ちょっと、詳細は未定なんですけど、チャーリー・ビーンズこれよく参加してますよね。
そうですね、はい、まあ、お祝い近くなったらまたまたチャーリーさんからもいろいろ告知があると思う。
そうだね、
そうですね、
まあ、このまチャーリー・ビーンズはあと 4本のライブがあるということ で、
そうですね、
これちょっと必見ですね、これは。
なるほど。いやー、びっくりしました、今日告知ありがとうございます。いや、なんか
なんで笑ってんのちょっと。
自分ぐらいの人おったと思って。
いやね、ちょっとね、もうちょっと老眼来てんのかなと思いなが
ら。あ、そっちですね。
あ、そう
ね、そっちです、あの、うん、なんとかテンプルはもう失礼ですから。
なんとか言ってる、これ。
読みましょうか。どこですか。
うん、
どこ、なんとかテンプル。あ、ザ・フレーズテンプルさんですね。
あ、フレテンね。
はい。
失礼いたしました。
びっくりした。言い訳知ってるじゃないですか。フレテンね。
知ってる。
うわー、たやすごいな。
いや、まあ、こういうことがね、やっぱ人生ありますから。
あります
ね。
はい、あ、もう、
今日はね、ちょっとした壁でしたね。
そうですね。あの、どうなるかわからんと思ったんですけど、本当にどうなるかわからないですね。最後まで。
なんや、
面白いわ。ああ、面白かった。あの、携帯見よる時間が長いっすよ。ああ、面白かった。
まあ、下手なことしない方がいいですね。
いや、そうですね。いや、まあ、まあ、次回この二人の時はもうちょっと打ち合わせ長くして、
ね、
やっていきましょう。
松崎、お前来るの遅い。
申し訳ないです。申し訳ないです。ギネオキです。すいません。
はい。
ではですね、今週もお届けしました、ケブマンプレゼンツ、チャーリー・ビーンズのウェイクアップ・ピーポー、本日のパーソナリティはフリー芸人松崎と、
ジーニーでした。
来週もお聞きください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎日 Please, please, please 指をめくれど年を越せない止まったカレンダー丸一日寝過ごして嫌になりそう世の中の常識や正しさは何 Oh please 素直に生きてたいし認められたいだけさ戻したい何のため誰のためのI'm not afraid to die.